クリア
小松の
KK ナイト。KK ナイト。よー。はい、ということで第564回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで帰ってきましたよはい、3週間ぶりということで、2回ちょっと私が体調不良でお休みをさせていただきましたので3週ぶりに、はい、収録ということで
初ですね
もうなんかそうですよ、2週連続で同じ方に一人喋りをお願いしたっていうのは11年やっておりますが初でございまして、まあでも今までなかったのはすごいですね。逆に言うと
そうですね、前回とかにも話しましたけど、お互いが調子悪くて2週1人っていうのは
1週っていうのね、1人1人っていうのはねありましたけどね。
あれもう1回だけですから。
はい、いやまさかの、まあでもそれをやるとしたら僕ですよね小松先生はなかなかっていうか逆に小松先生が本当に体調不良でんともすんともってなったら、僕は喋ればしますけど編集がね難しくなってくるので止まっちゃうかもしれないですけど、
まあ
てなところでございますので、はい、生きながら得ているこのポッドキャストは小松先生のおかげですというところではございますけれども、はい、お久しぶりの、はい、クリア登場会ということでございまして、いやー体調不良大変でしたよ。
珍しいですよね。
いやー休校も大学しちゃったんですけど、なかなかね2日間休校しちゃったのであんまりないですね。僕スクール時代も含めてスクールも含めてやっぱなんでしょうね、先生業というのはそのなんていうんですか、ほらお休みの期間とかに体調崩すみたいなね。
そうですね、だいたい最終回終わった後に崩しがちです ね
とかっていう、なんかねよくできた生き物でそんな感じですけども、今回は無理でしたね。ですのでもうちょっと休校というところで、いやなかなかない感じでしたし、結局1週間以上ぐらい体調悪かったんですよね。まあ要は2回収録飛ばしてるわけですから1週間以上体調が悪かったんですけど、コロナでもインフルでもなく陰性で検査もしてもらいましたが、で喉を見てもらったら、あれ喉の荒れ方的には細菌系の風邪ではなさそうだけれども、まあよくわからんのでお薬飲んでしっかり静養してくださいとだけ申し伝えられ、はい、でよくわからんけど熱もが上下ずーっと1週間ぐらいするというなかなかない経験をちょっとしてしまいましたね。
まああれですよね、その年齢も多少あるかなって気はするんですけど、割と年齢が低いうちは結構こうなんだろうな、効率が悪いけどパワーはある感じ で、
そうです、ね、
年齢上がるとね割とコスパよくこうなんか容量よくうまく授業はできるけど、まあ、やっぱコントロールはね課題にやっぱなりがちではありますよね。
本当そうですね。なので、まあ、それでも休校も必要最小限で頑張ったつもりではいて、で逆に言うとちょっと咳したりとか鼻ずるずる言いつつも授業をやった日もあって、まあ、その場合ってオンライン授業が僕は多いので、まあ、なかなかね受講生さんも結構ヘッドホンとかイヤホンとかして授業を受けてる状況みたいなところを考えると、あんまりね鼻ずるずるしてたり咳、まあ一応ミュートはかけようとするんですけど、やっぱ入りきれない時もあったりするので、あんまりねちょっと受けや、なんていうかな、受け心地が良くないところもあったかなというところで、はい、だいぶご迷惑をおかけしたかなというところですが、まあ、この収録の前日ぐらいから、まあ、ほぼほぼもう通常通りぐらいの体調には戻っているので、ただなんか周りの人にはやっぱちょっとやつれたように見えてるのか元気ないように見えてるのか、すごい声かけられましたね今日も学校歩いてたんですけど
まあ僕今日拝見する感じでは全然 そこまでな感じはしないです
けど、ね、ああよかったです でもね、ちょっと今日この収録前に必ず編集会議というかするんですけど、声はちょっとね、最初ミーティング始めた時に少しやっぱりあれですねってはね、小松先生もおっしゃってたので、まあでももっとひど声もひどかったのでね、途中ちょっと体調がね持ち直してる時に、ホームカミングデーというね、小松先生も一人喋る時に栗原先生もねっていう、そのホームカミングデーっていう卒業生在校生が集まるって説明してくださってましたけど、はい、そのイベントの司会は一応ちょっと務めたので、はい、ですけどその時もねちょっと声が枯れた状態でちょっと担当させていただいたので、あれだったですが、はい、というところもあったのでようやくというところでございますよ。でそういった中、小松先生2週連続で一人喋りしていただいたんですけど、どうですか2週連続の一人喋りというのは
まあどうですかって言われると、まあ一人喋りのクオリティにやっぱなっちゃいますよねだからまあそれはいい悪いはまあちょっとあるかもしれないですけど、やっぱちょっと2人でやるのとはやっぱちょっとやっぱり意味が変わっちゃうので、一人でやるところに関して言うと、まあ、やっぱりこう、ああいうのやりたい、こういうのやりたいみたいなのが、前はあって、たくらんでたんですけど、
はい、
最近そういうのストックなかったので、
ストック。
そう、そういうのなかったから、やっぱりその日に考えて、で、次の日に収録をしてってやったんですけど、
そう、なんかね、そういう、せっかくなんで、なんですか、フローとかを聞きたいんですよね。そうそう、だから、その、多分一人喋りだと二人喋りの時にはしないといけないなんか準備をしないといけなかったりとか多分あるじゃないですか、おそらく。
ああ、ね、そうですね。
だからそういうのってどうなのかなっていうところなんですけど、やっぱ今時みたいなところで言うと AI さんの力を借りたりもするんですか。
ああ、まあでもまあそうですね、一応今回は AI の力借りましたけど、
はい、
まあとはいえやっぱりこう全部が全部その僕の話しやすいように作ってくれてるわけではないん でしかもやっぱり作ってもらったものを自分の頭の中でやっぱり再構成して喋らないと、
はい、それは
やっぱりはちょっとね、その場その場のノリでやるにはちょっと噛み合いにくくなっちゃう。だから割と前々回は見切り発車的にやってなんとかなるやろうと思って話してたら、話したい内容と書かれてる台本とかどんどんずれてって、
へ
そうだからそうなるとやっぱこう戻すの無理なので、
はい、
ちょっとやっぱりその予定調和じゃない喋り方をしてしまって、結果的にそのちょっとこうなんですかね、一貫性がちょっと弱くなるよ、一回また元に戻っちゃったりとかするような喋りになっちゃったので、だからまあ AI 使うこと自体はいいんだけど、やっぱりちょっと自分の喋るイメージだったりとか、はい、そのシミュレーション頭の中でまあ 100% じゃなくてもいいので、まあ 60%70% でもその骨子をある程度ちゃんと見据えないとぐだるなっていう体験をここ2週間した感じですね
でも、AI 活用みたいな話で言うと何でもそうかもですね。例えばその、授業のカリキュラムを、作るのにその AI さんに手伝ってもらったりっていうところで言っても、まあ、今のポッドキャストのお話と同じで、自分の中で一回咀嚼してね、そこのバランス調整みたいなところをしないといけないっていうのは何においてもそうなのかもしれないですね。
そうだからまああんまりこう何気ないところに関しては便利なんですよ。例えば僕普段一人喋るするときはガッチガチの台本は作らないんですけど、
はい、
最初の、まあ、前構上の部分だったりとか、
はい、
あと一番最後のところって第何回って話をいつもしてる
しますよね。
あの辺を間違えて喋っちゃうことが前ありそうだったので、
はい、
そこの部分を僕台本化してるわけですよ、
うんうんうん、
第何回ってそれを、はい、今日何回だからあと何回みたいなことを手でやらないで、そこはもう前に作った台本を食わせて、
はい、
今回何回なんでそれに合わせてちょっとこんな喋りをしたいんで一回ちょっと、うん、台本書いてみてって言ったら前半と後半は完璧なんですよ数字を変えるだけだからある意味で、あと真ん中の部分に関してはなんか今時のこう何気ないこう会話のやつだったりとか、そんなことで思ってねえなと思いながらもだからちょっとまあコッシーはやっぱり作ってまあ多分もっとそのエージェンティックに使うんだったら、僕がやっぱり大事にしてることとか、
はい、
こういうその 必要な骨子をこんな風にやってくれとか、そのプロットを考えた上で最終的にこうラジオとしてどう見せるかとか、多分そういうエージェンティックなスキルみたいなものをやっぱり先に作っておかないで、一般的にラジオ的な展開と僕の台本を突き合わせるとやっぱり創作をしちゃうんですよね。
はい。
で、創作は別に構わないんだけど、僕の意に沿わない創作をされちゃうとちょっとやっぱりね、喋、うんうん、りづらくはなっちゃいますよね。
はいはいはいはい。そうですよね。で、なんかね、台本作り込みすぎないっていう話を今小松先生されましたけど、ね、以前ね、ちょっと新しい取り組みとして半分ずつお互いにね、喋るっていう回も何回か前にねしましたけど、あの時はだから一人喋りを要は20分ぐらいか、はい、するっていうところで、僕授業、普段の授業もそうですけど、普段の授業もそうですけどは本当は言っちゃダメなんですけど、時間伸びがちなんですよ僕。
うん。
だから一人喋りをした時はAI にタイムキーピングだけ聞きました。
ああ、なるほどね。
こういう話をしたいっていう箇条書きだけ書いて、で、それを何分のところまでで終わらせたらいいかっていう、タイムキープだけして、で、話すっていう。だからもう、その、話したい話、話しながら、その時間が来たらもう、次の話題に切り替えるっていう、ことをしたので、20分で喋れましたけど、それしてなかったら僕多分20分で収まってないんだ、あの時ね。そういう意味では小松先生お一人で喋るって30分ぐらいですよね、大体目安としてはね、30分前後。お上手にされてるなと思って、でしかもやっぱりその先生としてはある程度こう話す準備をね、そういう AI も含めてご自身で遂行するとこも含めてやられて、いやなんかずれてっちゃったなとかね、なんか いまいちこうっていうお話されますけど、聞いてる方はね、元々のその準備されてるものは見てないので聞いてるだけなんで、もう全然そんな感じなく、前回も前々回もすごくリスナーとしては楽しくね聞けてたので、なんかそうやって小松先生がいやーなんか最初予定したよりもずれちゃってみたいなところって、あー作り手としてはそういう思いがあるんだなと思いつつ、聞いてる分には何にも感じなくてただ楽しくて聞いてたなっていう、
まあこれはちょっとやっぱ自分で自分のやつを作ってるから、なかなかその客観的な評価しづらいところもあるかもしれないですね。だって僕自分の喋り の抑揚が少なくなっていくところでやっぱり編集してて眠くなりましたもん。
あ、
いや内容を知ってるところもあるんでしょうけど、
いや、まあ、なかなかね、自分の評価をこうね、第三の目で見るっていうのも難しいところですよね。
そうですね、
だってその先生の声のトーンがいいわけですから。
そこはまあまあ上には上がいるから、ちょっとまああんまりこう強くは出れないんですけど
ね、てなところでございますので、まあ私クリアはほぼ2週間ほどダウンをし、その間小松先生はまあ非常に準備をいただく中で一人喋りを2週連続で行っていただいたと、はい、いうのが、まあ、ここ半月ぐらいですか、お互いのっていうところではありますけど、
まあこれがね、普段やってる作業とかがこうなんだろうな、フィフティフィフティみたいな感じであれば、
はい、
そうでしょうそうでしょうって話なんですけど、
はい、
僕一応編集はやってたりはするものの、結局普段の、会話のその全体的な骨子に関しては、まあ編集会議でああだこうだ言うものの、基本はお任せしてるじゃないですか、はい、
そうですね
それを普段ね、組み立ててもらってるのと言えば、まあ、こういう時ぐらい自分でやらんでどうするって感じ
は
あるんで。
まあ、組み立ててるとは言いながら、まあね、以前も言いましたが、そもそも最初ポッドキャスト始める前に、小松先生とは、地下鉄の入り口の前で雑談してたようなものを、まあ、ポッドキャストに載せてるようなところもあるので、まあ、その時に、こう、なんでしょうね、楽しくお話ししていた、感じの流れでお話ができればなっていう、まあ、言い方をよく言えばファシリテーションをしてるぐらいの感じでというところではありますけどね。
まあまあ、でもやっぱね、職業的なところでね、ちゃんとやっぱり聞き手のこう利権の件じゃないけど、こうちゃんと持った喋りはするじゃないですか。やっぱりちょっとそれは地下鉄のね、喋りってやっぱ違うわけですね、ちょっとね生ライブではないわけです、そこは
ね。ってなところでございますが、 というところで、私はだからリスナーとして楽しく2回聞いたんですよ。
はいはいはい。
なので、まあ、今日ここからの後半はちょっと先生2週間ほど喋っていただいたところについても、なんかせっかくなんで2人で軽く話そうかなっていうところなんですけど、はいはいはいはいはいはい。まず、先々週ですね、第562回が、ゼロクリックと未来の歪みということで、まあ、ウェブ会でございましたので、はいはいはい、先生はちゃんとね、ウェブに関するテーマをということで、ゼロクリック問題話していただいたんですけど、これは、ね、いいテーマのお話を一人でお話されましたね。
そうですか。
これなかなかに、やっぱりこういうウェブクリエイティブなお仕事を長年続けた人間からするとね、その、丹精込めて考えたコンテンツ、作ったものを、こう見てもらえずに、半ばまあ情報だけを活用され、ゼロクリックで情報を取られてしまうっていうのはね、え、素直な感情論だけで言うとこなくそーって感じですよね。
まあそうですね、やっぱりまあそのゼロクリック問題自体はね、2年ぐらい前からやっぱりちょっと出てきた話で、まあ AI が出てきてそこがなんか加速した感じはすごいしますね。だから SEO っていう言葉も結局 AI に対応したその検索エンジンのね対策とかもするっていう話があってですね。で、まあちょっと今日その辺全然準備してたわけじゃないんですけど、今日社内のね SNS に僕共有したものがあって、はい、先生共有しますけど今、はい、今共有しますけど、うん、はい、今日ね、で、流れてたのが、メタが、
メタじゃないですか、メタ。
画像生成 AI のミューズイメージっていうのを、はい、その、発表したって、今、Cネットジャパンのちょっと記事を共有しましたけど、はい、インスタグラムで提供開始したって話だったんですね。うん、ああ、で、僕はこう、ああ、生成 AI の新しいモデルというか、そういうサービスが、あ、やるんだ、まあ、そうだよね、メタだもんね、と思って見てたんですよ。うん、そしたら、そこに何が書いてあるかっていうと、うん、結局その、メタがそういうその、メタって結局インスタグラムもやってるわけですよね。
はい。
だインスタグラムのその AI 生成で、その AI のそのエンジンがインスタグラムのそのリソースを使えるようになるんじゃないかみたいな話がここに書いてあるわけです。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。
だからディープフェイクとかもその作れちゃうって話なんですね。だ例えば有名人のこの人のディープフェイクを作りたいっていう風になったら、そのアカウントが許諾を、設定を変更しなければできちゃうって話が記事になってるわけですよね。はいはいはい、だから、まあ、インスタグラムをやってて、この辺の知らない人は自分のインスタグラムの設定見直してほしいんです。公開してる場合はね。で、そこはちゃんと、で、こういうの僕見たときに、さっきの話のところで言うと、こういうそのフリーのサービスみたいなものっていうのは今後その AI のリソースにだんだんなっていくんだなっていうのを、まあ、この間のゼロクリックの話と合わせての話で言うと、まあ、ちょっと昨日今日のこの見た記事の話で言うとそういう話があって、そうだ先生もねインスタの設定とか見直した方がいいですよ。
ああ、まあそうですよね、本当にね、おっしゃる通りですね。いやーというところですよ。でも先生もね、その前々回の回でもお話されてましたけど、とはいえね、その一時情報としてのね、だってこれまでのその脈々と積み重ねてきたそのウェブのコンテンツを、まあ要は使ったね、やり取りなわけですからね。
そうですね。
ねえ、だから一時情報は必要なわけでね。だからそこら辺もどうなんですかね、変わっていくんですかね、どうなっていくんでしょうね。
そうだから僕がタイトルにその未来の歪みっていう言葉を入れたのは、そういうその一時リソースが、僕はそういう意味で言うと AI が生成するテキストがインターネット上にどんどん増えていくと思っているので、うん、でもちろんそれもね、 AI もそういう意味だとその一般的な回答としての精度を上げていくっていうことはどんどんしていくので、AI で作ったものの評価を下げていったりとかも今後考えられると思うんですよね。だけどそういうものがどんどん増えていった場合に、いずれその今のような AI のそのリソースが僕は濁ってきちゃうんじゃないかなっていう感じの印象を、まあ今の時点で思ってるだけで、ちょっとまあ今後どういうふうにこう リソースの増え方だったりとかね、あのソースが増えていくかっていうのは正直わかんないんですけど、
そうですね、
ただゼロクリック問題からするとそういうリソースであるインターネット上の情報って結局広告のねモデルなんかで言うと、うん、その無料で提供してたリソースなわけですよ、ある意味、
うん、
だけど見る人の本当に数パーセントから広告からの導入によって購買をしてもらうってことがビジネスモデルとして成り立ったものは、それが崩れるわけですよね、は
い、そうですよね。
ということはそういうふうなモデルで提供していたものっていうのは今後減るわけですよね、一リソースとして。自動的に生成される AI のテキストたちがどんどんどんどん増えていって、それがあの幅を利かせるとか、あとはさっきあの僕はその時に話したんですけど、ラディットっていうね、最近よく検索とかでも出てくる、
ね、出てきますよね。
あれは結局そのコミュニティとしてよく引用されるサイトとして使われてるからっていうところで、
はい、
それがあの上位に来ると、
ま
あ、ちょっと、
ね、
まあ Google がその多分ね、あのそこを強めてるってあるんでしょうけど、だけどそこに向かってその広告とかね、そういうものを大量に投稿されるっていう事件が起きてるのって、
はいはい、
もうそんなの僕らはもうね、2000年代の頃のあのブラックハット的な SEO と同じ発想じゃないですか。
そうそうそうそう。
多分ね、若い人知らないと思いますけど、うん、僕らの時代まだ SEO とかやっぱり浅かった時代だと、H1 タグを、
あの、そうそうそうそう、
色をその白にして背景に溶け込ませたりとかね、ね、黒に、そうそうそう、黒の背景に黒の文字で置いたりとかして、うん、その SEO を騙すようなね、
そうそうそう、
ことがやっぱり平然とやられてた。
ね、たくさん情報を置いて、そのポジションタグで画面の見えないところポーンと動かしたりとか、いろんなことね、はい、
まあ、今となってはそれはもちろんね、評価の対象外になっちゃうから、あの全然キーワードとかも使えなくなっちゃったし、まあ、でもそれとやってることって実はそんなに変わんない気がしていて、はい、そうそうそう、でもそういう、
そういうやっぱなんかやっぱその根源的な SEO、 SEO もそうですけど、やっぱね、アルゴリズムに左右されるってところも当然あるじゃないですか、
はい、
みたいなところで言うとやっぱりそのコンテンツ力だよなって思いますし、なんかこの AI もっていうところになってくると、その同じ情報に触れるとか提供するっていうところで言っても、そのどう体験を結びつけるかっていうことが大事な気はしますけどね。
ああ、まあまあそうですね、一時情報を得るにしてもね、伝えるにしてもね、
そこをね、同じ情報を得るにしても、そのチャット AI のような会話形式で、まあ、あのこちらの意図を汲んでもらいつつ情報やり取りをしながら得るっていう一つの体験がチャット AI ではあるんですけど、まあ、そうじゃない、その例えばこれからのウェブサイトでの情報を得る方法みたいなところでの、そこのサイト上でどういう体験を経てその情報を得てもらうのかっていうところっていうのは、まだまだ考える余地があるのかなっていうのはね、思ったりしますけどね。ってなところで、前々回はウェブ会ということで、ゼロクリックと未来の歪みという深いテーマで一人でお話をしてくださって、深いのか、
久しぶりにね30分を切るという ね一人喋りならではの回でしたけど、
そして前回が今度はガジェット会なんですけど、ガジェット会になんてタイトル の話するんだって話なんですけどガジェット会にガジェットとは何だろうっていうタイトルでお話しされてますからね。
なんとなく使ってませんでした
いやでもなんかそういうガジェットって話はしたことありますよね。
一回ありますね。
そのガジェット会の、はい、その配信の中に載せたかどうか分かんないですけど、その要は編集会議でガジェット会だからガジェットについて話そうみたいな時に、このテーマで話そうか、あのテーマで話そうか、それこれってガジェットなんですかねみたいな話ってね、実はね編集会議では結構ねしてますしね、まあ、そういう広く捉えるとガジェットってそもそも何ですかって話ですよね。
まあ割と文房具とかね、割と物議を醸した会話は割とそうでした。
ポストイットとか昔はね喋ってますしね、ガジェット会でね。
そうで、僕はあんまり使ってなかったけど、ディープリサーチっていう割とたくさん調査してくれる、
はい、
あの機能とかをちょっと使ってやってみようと思ったら、まあ割と面白いレポートが取れたので、じゃあそれを元にちょっと、あの台本組んでみてよって言って、あのいろいろ何回かリテイクして作ったのを喋った感じですね。
はい。いやー、でも、ね、本当ガジェットってなんだろうっていうところっていうのは、まあいろんな考え方もね、あるのかなっていうふうには思いますが、なんかやっぱり、肌感で捉えてるところはやっぱりあるなっていう感じをしますね。 なんか理屈っていう感じよりも、うん、
そうですね。だから僕のだから前回話すの内容としておもろいなと思ったのは、同じようなものがそのあったとしても片っぽはガジェットで片っぽはガジェットじゃない感じがするっていうところがあったりするわけです、う
ん、ね。
それはこの話の中で言うと、割とその未来的であったりとか、自分の使うものをこう想像して楽しくなる、体験込みで自分がそのガジェットっていうものを楽しんでるっていう、そういうなんか楽しみ込みの、なんだろうな、本当にこう名詞としてこれはガジェットですっていう風に言えるものでもあるし、まあ、あのガジェットっていうのはねってなった時に、あの市場に幅が広くて、実は一つの名詞で収まらないぐらいのものがあると。で、傾向で見ると割と体験込みでそういう未来的な実験を早めに取り入れるというかね、はい、それによってこうどうなるだろう、ワクワクみたいなね、あのものによってはもうその購入するときが一番期待が高くて終わるっていう、
そうですね、
話とかもねしたんですけど、まさにそういうこと何回かあったなと思って、
はい、なんか僕昔からあの結構ギズモードさんのYouTube 動画好きで、割と昔から見てるんですけど、ここ1年ぐらい、その、ギズモードさんのスタッフさんたちが複数名集まって、なんか、一つのテーマでガジェットを紹介するみたいなのが、ここ1年ぐらいちょこちょこっと動画があるんですよ。その、なんか、欲しいもの、欲しい。この2026年に欲しいものをスタッフが5、6人ぐらいで一個ずつ紹介していくとか、あとは劇的に変わったガジェット、それまでの生活とそれを得たことによって劇的に変わったガジェットをなんかスタッフさんが一つ二つずつ6人ぐらい紹介する、なんか30分から1時間ぐらいの動画があったりするんですよ、小崎。これが面白くてですね。で、その私たちの配信もそうじゃないですか。そのガジェット界で時々お買い物するじゃないですか、
はい、
まあ、サンタさんの会も含め、うん、クラウドファンディング系があったりとか、いろいろね、お買い物をする会、最近してませんけど、あるんですけど、なんかそういうそのギズモードさんのスタッフさんがこれ買いました、あれ買いましたみたいな話っていうのはやっぱ聞いててとっても面白くて、で、なんかやっぱそこには小松先生が今キーワードやっぱ言ってくれた体験が込まれてるっていうところって非常に大きいなと思っていて、
はい、
なんかそのアイテムに対して、そのガジェットっていうアイテムに対して何か語ろうとするときって、やっぱその中に体験が込まれてますよね。
うん、
買ってよかったもは体験が込みになってるし、買いたいとかこういうのが欲しいっていうのは、それこそさっきのちょっと先の未来を期待した、なんかそれがある商品ガジェットに対してなんかこうワクワクして欲しいなとか使ってみたいなとかっていうのが、やっぱりすごくなんかガジェットってやっぱそこの体験みたいなところがやっぱり込みになってるところが、語って楽しい、聞いて楽しいなんだろうなって、なんかすごく思いますね、最近思います、
うん、だから前回の配信の時にいろいろ理屈こねてその喋って、まあ、今聞いた話まさにそうだと思うんですけど、結局人の話を聞いてて、あ、そういうそのガジェットがあるんだ、面白だったりとか、お、俺欲しいな、多分同じものがもし仮にそういう人が語らずに、
うん、
単純に例えばアマゾンのねところに出てたとして、うん、そこまで食いつくかっていうと、
本当そうですね、
そうならない気がしていて、もちろんいいものはいいんですけど、うん、でもそこの話と人がそのガジェットとかの話をして、うん、その楽しそうに話をしているっていうものの魅力みたいなものってやっぱちょっと変わると思うんですね、付加価値というか。で、多分喋り手もですね、便利は便利でそのガジェットを買ってよかったの、これ本心だと思うんですよ、うん、だけどこれ買ってよかったんすよっていう会話であったりとか、コミュニケーションそのものがまたその買ったことをよりこう嬉しさを増す要因だと思っていて、だから次に買うそのガジェットっていうのは今回買ったガジェットのある意味延長上に僕はあると思うんですよね。だからそういう体験をしたからわかんないけど、このガジェットちょっと挑戦してみよう、使ってみたらこういう点が良かった、こういう点は残念だった、 で残念だったら普通辞めちゃうんですけど、残念だったところも話せるじゃないですか、
はい、そういや本当そうです、本当そうで、そうなんですよね、そうそうそう、
うん、だからそういうなんかまあね、体験って言葉を言うと主語広い大きめなものではあるんですけど、ただなんかガジェットって本当に物の話だけで見たら別にカタログずっと眺めてりゃいいじゃんって話なんですけど、じゃないですよね多分
ね違いますよね、だからかそこがなんか、うん、楽しいところでもあるなっていうふうに思いますし、なんかそのうちのポッドキャストのそのガジェット界みたいなところでさっき言ったね文房具みたいなのを取り上げてたりとかして、その文房具がそもそもガジェットなのかどうなのかみたいなところで言うと、でもやっぱりね文房具のお話をするにせよやっぱ体験のところを語るので、なんかやっぱりそういうくくりでガジェットっていう肌感を持って喋ってるんだろうな僕たちと思ったりもしつつ先週の小松先生の放送を配信を聞いておりましたよ、いろんなことを思いながら、はい、っていうところではございますね、はい、っていうところでよかったです、あの一人喋りをしていただいてた回をリスナーとして楽しく聞いてたんですけど、これちょっと二人で話したらどうなるのかななんて思いながらも聞いてたので、今日ちょっとその片足というんですか振り返って、はい、あの前回前々回のお話を軽くできたので、はい、あの良かったなと思っております。
またなんか配信の種になっちゃいますね、こう。
そうですね。
これってもしかしてお互いそれぞれ別々に話した内容をまた振り返る回ってこれでもう一個できるなみたいな。
そうね、なんかねそんな感じがありますよね、うん、いやとても面白いなと思います。で多分その前回前々回僕が例えば体調不良っていうのは特になく、で、まあ、例えば編集会議が行われたとして、ウェブ会をゼロクリックの話しました、先週は、ガジェットとはっていう話をしましたってな、でもうその時にストレートに2人で話してたら多分小松先生がお一人で話した流れになってなかったかもしれないじゃないですか。
まあまあそうです ね。
だからそこがまた一つ面白いところだなと思っていて、そう小松先生がお一人でお話すからこそ、前回前々回のようなお話になりますし、そしてそれを僕が一リスナーとして聞いて今日ね小松先生とまたそのお話をするっていうのは、なんか またそれはそれでそのストレートにこうなんかねお二人で話をしてっていうところとは違う、またなんかねあの情報発信のされ方といいましょうか、皆さんへの届け方ができてるかなっていうところはね、前向きに捉える、
まあ、そうですね、いや、はい、まあ、そういう意味だとめたい発言をするとしたら先生は今体験を込みでお話しされてるわけですよ、
はい
ポッドキャストの体験込みで話すとちょっと深みが増すわけですよね。
いや本当にそうですよね、はい、ってなところでございますので、まあ、なるべくねもちろんあの先生にご迷惑かけることなく一人喋りっていうのがないようにね、あの努めて毎週二人で楽しくお話ができればっていうところではございますけれども、はい、まあ、私ども50も半ばになりましてなかなかねあのそうはいかないことも場合によっては出てくるであろうというと、はい、まあ、こういった形がまた一つ見れたのも、はい、よかったんじゃなかろうかという前向きなところで今日の配信は終えたいかなというところでございますね、
はい、
はい、以上といたしましょうか。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただけます。ただし Spotify などなどの購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否や皆さんの端末にシュシュッと最新の情報が届いてまいりますので聞き逃しなく聞いていただけるかなと思います。いろんなテーマでお話をしておりますのでながら聞きでも結構でございます。はい、聞いていただけると私 K と小松先生 K、 はい、KK が喜びますので、ぜひぜひ、はい、ご愛顧のほどよろしくお願いいたしますと。それでは以上といたしましょう。本日お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、お待ちでした。
それでは次回565回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。